ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、9月になりました。
はい、はい、でもまだまだなんだか、ね、残暑厳しい、ね、という感じです。
で、まあ、9月になってですね、そろそろの学校もね始まる頃かなと、夏休みが終わってですね、まあ、その時期かなと思うんですけども、こう夏ってね、どうしてもこう開放的な、ね、気分になっちゃったっていう人もね、もしかしたら中にはね見えるかなと思うんですよね。確か
に、まあ、私たちもねある程度開放的な気分になりますよね、この暑さで。
そうなんですよ。でね、今回はちょっとなんていうかな、ちょっと重たい話になっちゃうんですけども、その開放的な気分はいいんですけども、そこでねさらにちょっとその性被害にね会ってしまったっていう方ももしかしたらね中には見えるのかなと思うんですよ。
なるほど、確かにたくさんの人たちが集まったりとか、そういう機会も多いですしね。
そうなんですよ。で、そういう人たちがねどう、悩みをね解決していけばいいのかっていうことは、まあ、我々としてもねいろいろと提案しておりますので、今回はですね、ハートフルステーションというのがね大友会にあるんですけれども、そちらから小島紗友子さんですね、小島さんをお迎えして、いろいろとねお話を伺っていこうと思います。小島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずなんですけども、大友会の中にねハートフルステーション愛知っていうのがね実はあるんですよ。これ皆さんご存知かどうかちょっとわからないんですけども、はい、これどういったものかっていうことをまず、まあ、簡単に説明していただければなと思うんですけども、
はい、ハートフルステーション愛知はですね、警察と総合大友会病院と、そして民間の支援団体が連携している性犯罪被害の相談窓口ということになっています。こちらではですね、私を含め女性の警察官と、それから被害者を支援しているサポートセンター愛知という支援団体がありますが、そちらの支援が、対応をしています。
なるほど。そのこれって病院の中にあるんですよね、確かね。
そうなんですよ、ワンストップステーションという位置づけで、性犯罪被害者のための支援センターというのは全国に、各都道府県に設置をされているんですけれども、愛知県で、ワンストップステーションとして設置をされている施設がこちらのハートフルステーション愛知というところになります。で、総合大友会病院の、婦人科の向かい側、廊下挟んで向かい側に相談室を設けておりますので、性被害に遭った方すぐですね、医師の診察ですとか、それから証拠採取、被害者の負担を極力抑えるという、減らすという形で支援を行っていけるというのが大きな特徴かなというふうに、はい、思っています。
そうそう、今、ね、特徴というお話があったんですけども、確かにその病院の中で、ね、ワンストップというところが多分大きな特徴だと思うんですけども、なんか他にも特徴ってあるんですかね。
そうですね、まずこちらではハートフルステーションの中に相談電話を設けていまして、まずは相談をいただく、電話で相談ができるということですね。そして病院で診察を受ける時の手続きだとか付き添い、そういったようなものもやっていまして、で特に大友会病院の方では性犯罪の支援に特化した教育を受けた看護師さんや助産師さんがいらっしゃってですね、繊維というんですけれども、そういった繊維の看護師さんたちも協力し合ってですね、診察につなげていますので、本当にこう被害者の方が安心して心穏やかにといいますか、被害直後だったりかなりこう自分を責められて悩んだりしながら迷いながら相談される方のこう何て言ったらいいんですかね、まあ、心のこうバリアを解いた段階で、そういったようなものにつなげていけるようなところが大きな特徴かなというふうに思ってます。
まあ、そういった看護師さんもね、専門の看護師さんが見えるってところもね、まあ、一つの特徴かなと思うんですけど、
安心ですよね。
ご存知でした？
名前だけちらっと聞いたことがあったんですけれども、これはどれぐらい活用されてるんですか？
相談っていうことですかね。
そうですね。
なかなか被害件数っていうのも徐々に伸びてはきているんですけれども、うん、やはり性犯罪っていう特殊がある意味こう被害者も自分が悪かったんじゃなかろうかっていうのが、ね、声が上げにくいっていう、そうなんですよ。なので
話をよく聞きます。
そうです。相談をする人にこう、うん、自分があったことを伝えるということにまず大きなハードルがありますので、まあ、そういったところを取り除くべくキャンペーンをしたりですとか、まあ、知ってもらうこういった相談窓口があるよということを知ってもらうべくですね、うん、大友会病院の方とも協力させていただいて、いろいろなタイミングチャンスを狙って広報活動も積極的に今行っている最中です。
でも高田先生、私思ったんですけれども、うんうん、やっぱり被害に遭ってまず犯罪というところで警察へすぐ行くっていうのは、うん、ハードル高いですよ。
確かにそうですよね。
そういう意味では病院の中にあるっていうのは、
うん、そうですね、
やっぱりね、これ行きやすい、当然見てもらいたいっていうところもあるじゃないですか、
は
い、
そうなんです。まずは診察を受けていただいて、でその後で、うん、私たち警察官もおりますので、まあ、警察もし被害届を出したいですとか、こういったまあ被疑者に対する処罰意思なんかを確認してですね、早い段階で証拠を確保して、解決につなげる、まあ、被疑者の確保につなげるという意味では被害者にご協力をいただかないといけない部分があってですね、そういった場合でも被害者が自分なしで警察に行くというよりは捜査員に病院に来てもらうことによって初動の手続きとかがこうスムーズに進んだりですとか、それから警察に被害届を出した後、
はい、
どうなるんだろうということも、
ちょっとそれはまた恐怖が生まれる可能性が高いですよね。
そうなんです。で、捜査においての手続きですとか、今後どういった流れで進んでいくんだろうというような不安を解消するようなお答えをできるべく、まあ、説明をしながらですね、はい、被害者の協力を得ながら被疑者の検挙に努めているというような状況ですね。
なるほど、
いい形が出来上がってる気がします。
そうですね。で、あと婦人科の先生方も、はい、本当にこういった性被害に遭われた方に対するこう理解がありますので、お忙しい時でもですね、はい、合間を縫ってスムーズに診察が進むような形で受け入れをしていただいていますので、そういった部分では本当に心配なく相談していただけるといいかなというふうに思ってます。
そうですか。でもこれだけ世の中いろんな情報が、ね、すぐ分かる時代にはなってきても、やっぱりこういった事件といいましょうか、事象というのはなかなか減らないっていう状況なんですか。
そうですね。やはりどうしてもこう性被害ってなると、まあ、被害者自身が自分を責めてしまう、あんなところに行かなければよかったですとか、そういったような状況もあると思いますし、まだまだ、ただ時代は本当に今大きく変わってきていまして、昨年刑法の改正もありました、はい、不同意性交だったり不同意わいせつというような形で、条文の中に細かな条項が盛り込まれたりですとか、男性女性、
はい、
どちらも被害者になりうるというようなことですとか、本当に大きな進展があったんですね。で、やはり、まあ、芸能人の方の性被害、芸能人の、ね、性被害で大きな
多いですよね、なんか訴えたとか訴えられたとかっていう、ね、話題が、
で男性の被害者からの相談っていうのも、はい、徐々に増えてきてはい
ます。そうなんですよ ね、 ここ最近まあ、どうしても女性かなと思っちゃうんですけど、男性も、ね、増えてるって話なんですよね。
そういうことなんですね。
ようやくこの男性の被害者も声を上げられる時代になってきたっていうことが、まずは本当に大きな進歩じゃないかなというふうに
本当ですね。
結局まあ、あんまりいいことじゃないんですけども、まあ、犯罪件数っていうのも増えてるかもしれませんけども、それ以上にもう一つは、まあ、声を上げられる環境になってきた、
ね、
だから分かりやすくなってきたっていうのも、ね、あるのかなと思いますね。まあ、それはある意味いいことかなと思いますよ ね、
本当ですね。声を上げることによってやっぱり抑止力にもなっていくわけですよね。
やはり最近はこの SNS の発達によってこう出会うきっかけというのが、
はい、そっか、いろんな形での出会いが生まれてくるわけですね。
そしてどうしてもこうなんて言うんですか、こうそんなつもりはなかったけれど、 会った後、はい、飲みに行って、うん、あの飲み物の中に睡眠薬を入れられたり知らないうちにですね、うん、昏睡状態になっている間に性被害に遭っちゃうっていうような、はい、あの相談もあったりしてですね、
うん、あるんですね、そうなるとそういうことも
知らないうちに被害に遭ってるっていうのが、うん、とても怖い、
あら、うん、本当ですね、
うん、と思いますので、もしそんなようなことがあった場合にはですね、親ってもう自分の体にちょっと不自然というか不安なっていう状態のまま大丈夫ですので、あのぜひご相談で、
まずは相談を
そうです、ね、
ということなんですね、あの顔見せるのも恥ずかしかったらまずは電話でもいいということなんですね、
はい、で相談電話を設けていますので、よろしいですか、こちらで紹介させていただいて、
お願いいたします。
あのハートフルステーション愛知相談電話番号は、0570-064-810です、受付時間は月曜日から土曜日の午前9時から午後8時までとなっております。あの何かあればですね、まずお電話でご相談いただけたらなというふうに思っています。
うん、なるほど、わかりました。まあ、これもちろんあのプライバシーはしっかり保たれるんですよね。
あ、そうです、そうです、もちろんあのなので匿名でももちろん大丈夫ですし、はい、あのお名前だったり電話番号だったりも言いたくないわっていう場合では、うん、であればあの聞きませんので、うん、あのどんなご相談でもいいですから、
う
ん、
それいいですね、
それいいですね、
はい。あとどうしてもね、あのなんていうかな、体の傷だけではなくて心の傷っていうのもやっぱできちゃうと思うんですけども、その心のケアってところはどんな感じになるんですかね。
あ、そうですね、私ども警察ではですね、被害に遭われた方やその家族の方々の問題とか悩みに対応するための専用電話ハートフルラインっていうものも設置していますし、あの状況によってはそちらの方も紹介すること可能ですし、それからあの臨床心理士、あの資格を持った専門の資格を持ったあの心理職の職員が在籍をしておりますので、あの 面会でのカウンセリングだったりそういったようなものも受けれるというような体制を整えていますから、あの心のケア、やっぱり20年も30年も前の性被害をこうずっと引きずってらっしゃって、はい、未だにこう時々こう季節が巡るために思い出すとか、そういったようなあの方も中には見えるんですね。なのでそういったあの方々の支援っていうのもしていますので、あの一人で悩まずにぜひね、ハートフルステーションの方にご相談いただけたらなというふうに思います。
先ほどね、あのお電話番号を教えてもらったんですけども、まあ、聞き逃しちゃったっていうことも、まあ、見えるかもしれませんけど、これホームページって載ってますね。
そうですね、あの愛知県警察のホームページも載ってますし、あのハートフルステーション愛知というふうにインターネットの方で検索をしていただきますと、もうそのままあの直で飛ぶと思いますので、ぜひですね、あのそちらの方には開所時間、開設時間ですとか、あ、そういったようなものも詳しく載っていますので、もしね、そんなようなことでお悩みの方が見えたら、ぜひご相談を寄せいただけたらなというふうに思います。
これ夜中とかね、時々あの不安になってしまう方も見えると思うんですけども、まあ、先ほどあの確か夜は対お電話は対応できなかったと思うんですけども、夜中に何か不安になった時っていうのはどうすればいいですか。
そうですね、もうあの被害直後、被害に遭ったすぐということであれば110番通報を、
そうなんですね、
はい、そういうことですか、
してください。あの現場に一番近い警察官がすぐに駆けつけますので、あのその現場からでもいいですし、もうまずは110番していただくということが被害者の身の安全を守るためにも一番大切じゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。あのいろいろとね、ちょっと重たい話だったと思うんですけども、これ本当真剣にね、はい、取り組んでいかなきゃいけないことですのでね。
そうですね、はい、本当です。やっぱりこう、うん、心の、ね、傷っていうのはさっきもおっしゃいましたが、ずっと何年か経っても、うんうん、なかなか消えないっていうこともあるわけですからね、やっぱり最初にきちっとした対処をして、
そうですね、
はい、というわけでですね、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き、高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さん、お大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。
大友会。
顔が歪む、片手だけ下がる、ろれつが回らない。脳卒中は時間との戦いです。24時間専門医が対応。
大友会。